皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。で今日はこの方。
こんにちは、佐藤翔子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、ずっとですね、ゲストに登場していただこうと思っていて、のびのびになってきましたけども、
はい、
テルミン、米澤テルミさんの登場なんですが、なかなかスケジュールが合わなくてですね、今日はですね、スカイプで登場していただくことになりました。それでは早速テルミさんにスカイプでつないでいこうと思います。
もしもし。
あ、もしもし。
やっとはい、大丈夫です。
あー、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。トゥリーオブライフのノア・テルミさんです。
はい、皆さんこんばんは。トゥリーオブライフのノア・テルミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ですね、テルミさんの方からお話を聞く前にですね、まず1曲聴いていただきましょう。
改めましてご紹介いたします。本日のゲストはトゥリーオブライフのノア・テルミさんです。
はい、よろしくお願いします。はい、
それでは最初にテルミさんから自己紹介をお願いします。
はい、私はトゥリーオブライフというゴスペルグループをやっていて、ゴスペルを普段歌っているんですけれども、普段は一人で弾き語りでゴスペルを作って歌ったりして活動しています。
普段どこで？
そうですね。普段は、高円寺とか中野のあたりの駅前で路上ライブを、しています。週2回ぐらい、路上ライブに出かけています。しかもなんか自転車にこう、キーボード乗っけてみたいな。なんか、
あ、なるほど。そういうことか。自転車の上でやってるんですね。
はい、あ、自転車の上で、そうです、そうです。
自転車には乗ってはいないんですね。
キーボード乗っけてですね。
自分は乗ってないですね。テルミさんはもともとどこ生まれなんですか、出身なんですか。
もともとは大阪生まれのめちゃめちゃ関西人です。
うん、いくつぐらいまで関西で？
17歳まで。
あ、めちゃめちゃそうですね。
はい、ずっと学生時代っていうか、大学入るまではずっと大阪にいました。
うん、どんな子供だったんですか、小さい
時。次女なんで、お姉ちゃんの後ろに隠れているような。なんか結構恥ずかしがり屋な、引っ込み思案な感じなんですけど、でもなんか興味津々な、好奇心旺盛でいろんなことをチャレンジするのが好きな、そういうなんか両目を持ってるような感じの子供です。
あ、そうです。で、今と比べてどうですか。でも今も結構好奇心旺盛で。
うん、そうですね。今も、ね、はい、好奇心の塊みたいな感じですけど。そうですね、
なんか自然地みたいな。
うん、あ、そうそう、自然地です ね。動物とかすごい好きだったんで、ちっちゃい時から。
うん、なんか動物飼われてたりとか、そういうことだったんですか。
うん、いっぱい飼ってました。
あ、本当に。
うん、なんか、私ちょっと、不思議な、なんか変で、なんか、大阪ってすごい都会なのに、うん、なんか、別の機械に、こう、鶏を3回も拾ったことがあるという、なんか、ちょっと変な
捨て猫じゃないけど、
そう、捨て鶏みたいなのをなんか3回も拾ったことあるんですよ。別のね、機械に いっぺんにじゃなくてそうで、なんか動物とのなんかエピソードは超いっぱいあります。
もちろん家で飼ったりとかするわけですよね、鶏とかね。
そうそう、最初はなんかお風呂場とかでお母さんに交渉して買ってもらうんですけど、あまりにも朝はなんかコケコッコって泣くんで、ちょっとマンションだったんで、これはやばいっていうことで、なんか学校のなんか飼育員だったんで、学校にいつも全部それを持って行っていました。で、学校で飼うみたいな。
ああ、そうです。まあ、学校その方が賢明ですね。そうです
ね。うんうん、そうなんです。
ねえ、他に何かいまし、何かいます？
他になんか、小学生の時とか、なんか、同じクラスの子が、なんか自分ところのいい子がいなくなったとか言ってて、それがなんか、そういえば私んち最近鳥飛んできたなと思ったら、その鳥がその鳥だった、その子の鳥だったみたいな。そういうのとか。なんか、すごい不思議な、なんかすごいボタンインコっていうすごい高級なんていうか、すごい綺麗なインコだったんですけど、なんかうちは赤星インコを飼ってたんですけど、その赤星インコのカゴの上になんか気づいたらいて、友達になってて、それで捕まえて、あ、なんか飼おうかなとか思って飼ってたら、それが実は友達の鳥だったみたいな。
いやいやいやいやいやいや。
なんか聞くと懐かしい気持ちになるっていうのと、なんかこの福音を述べ伝えていくとかゴスペル伝えていくみたいな、そういう気持ちにさせられる曲だなと思って、いつも聴いたらなんか熱い気持ちになる曲です。それではお聴きください。ネゲブの流れのように。
待ち望んだ収穫の時、主の偉なる御業によって、私たちは喜び導く。私たちは笑いで満たされる。主よ、ネゲブの流れのように囚われ人を帰らせてください。主よ、聖霊の雨を注ぎ、救いの御業起こしてください。
活動するきっかけみたいな何かあったんですか？
そうですね、このトゥリーオブライフっていうゴスペルグループなんですが、まあ、そのタイトルがトゥリーオブライフっていうのは命の木っていう意味があるんですけど、それはあの聖書の中に出てくる言葉で、で実は私、大学時代長崎に行って、その時にあの命の木っていう、女の子4人ぐらいのゴスペルグループをなんかすごく小さくやってたんですね。
その時に、はいはい、
はい、そこがスタートで、はい、そこからスタートしたグループなんですが、今は一人でやっているんです。
その時に、まあ路上とかでやられてたんですけども、長崎で。
いや、それがですね、その時はですね、長崎時代っていうのは私ほとんど歌を歌ってなくてですね、人前にまあ出るのがすごく苦手で、教会とかの礼拝の中でも、なんかピアノの奏楽はするんだけど、歌は歌わないみたいな、人の前には立たないっていう、そういう感じの人だったんですよ。それで、だけどなんかゴスペルグループやった方がいいんじゃないかなっていう思いはあって、やり始めたんですけど、何せ人前で歌うのが恥ずかしいもんで、なかなかすごい地味に、なんかすごい陰でこう活動するみたいな、そういうグループで、私もあんまり長崎で歌った思い出っていうのが実はあんまりありません。なんか歌うのにトラウマみたいなのがあって、ちょっともう私は人前で歌わないとか思ってたんですよ、その時。でもなんかやっぱり賛美するのは神様が導いてるんじゃないかなっていうことをすごい思い始めて、自分はちょっと恥ずかしくて嫌だけど歌おうかなっていう気持ちになり始めた頃ですね。
あ、それは長崎でそういう気持ちになってきたんですか？
はい。
本格的にそれを歌い始めたっていうのは、じゃあ東京来てからなんですか？
そうです。本格的に、 そんな路上とか出始めたのも東京に来てからですし、作詞作曲とかそういうゴスペルを作り出したのも東京に来てから。
今はもう全然もちろん抵抗はないっていう感じですよね。
そうですね、今やっとちょっとなんか自由に歌えるようになってきたかなっていうのを最近感じ始めてるところです。
それでは2曲目
のアテルミの曲を聴いていただきたいと思います。
はい、
マラナタ。
どんな感じですか、マラナタ。
マラナタすごい衝撃的な曲でした、
うん、
私にとっても、
うん、
はい、なんかマラナタっていう曲は結構他の人も作っているのも知っていて、
うん、
あ、マラナタかと思ってたんですけど、なんかある時こうマラナタって死を来てくださいって意味があって、それってどういう意味なんだろうとすごく思う時があって、で私はそれを本当に心から言えるのかなとかいろいろ考えてたんですけど、なんかそしてなんか祈ってる時に神様にマラナタって曲作りなさいっていうことがすごいなんか心の内にこう響いてですね、それでそこからじゃあどうやって作ればいいのと思って祈ってたんですけど、
うん、
そういう流れでイスラエルに行くことになって、イスラエルのエルサレムに黄金門っていう門があるんですけど、その前で教会のみんなとこう3秒ゴスペルを歌ってる中で、なんか急にメロディーと歌詞がダーって流れてきて、そこで私 iPhone でこれを撮ろうと思って撮ったそのままがままあの曲になって。
トゥリー・オブ・ライフのこれから。
うん、聞きたいですね。
うんうん、
まあ、素直にシンプルにどこででも心を込めて歌えればなっていうのをすごい思うんですけど、
うん、
そのトゥリー・オブ・ライフって命の木っていうその意味は、私にとってとても深くて、なんていうか、聖書にその命の木って言葉がいろんなところに出てくるんですけど、最初の創世記にも出てきて、途中の箴言に出てきて、最後の黙示録に出てくるんですけど、その特に黙示録のところに、その命の木のことが書いてあって、で、その木の、その、葉っぱ葉は、諸国の民を癒すっていう言葉があって、なので、私はそれをすごく受け取っていて、そのゴスペルを歌うことによって、で、なんか、ちょっと疲れている人とか、苦しんでいる人とか、なんか、助けが必要な人になんか慰めみたいなのが、こう、与えられて、癒し、解放が与えられる、そういうゴスペルがいいなっていうのをすごい思ってるので、なんか、そういう方々のところに、行きたいなっていうのはすごい思ってます。私が最初に、神様から与えられた曲を紹介したいと思います。心からの賛美、どうぞ。
ということで、
はい、
はい、お別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
はい、最後に聞きたいことがあるんですけども、てるみさんにとってゴスペルとは一体何でしょうか？
そうですね、ゴスペルは、命を与える歌だと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、
それとですね、ゴスペルに、出会ったばっかりの方とか、そういう方々に対してメッセージがありましたらばいただけますでしょうか？
そうですね。私が一番神様を感じるのは、自然の中にいる時と賛美をしている時なので、ゴスペルいいなって思ったら、ぜひ皆さんも歌ってみると、知らなかった神様とかを知れるかもしれないなと思うので、ぜひ皆さんも歌ってみてほしいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
それではですね、次回のゲスト、どなたかご紹介お願いしたいんですけども。
それでは、長崎時代から仲良くさせていただいているエルサレムのマミちゃんを紹介したいと思います。
はい、エルサレムのマミちゃんというか、ちょっと連絡取ってみたいと思います。
はい。
本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、本日のゲストは、ノア・テルミさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日のラジオ風の響きのパーソナリティは、サラちゃんです。サラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。